レルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今朝は使徒の働き4章13節から31節です。使徒の働き4章13節から31節をお読みいたします。新改訳聖書の各版のページ数は前に投影されておりますのでご参照ください。使徒の働き4章13節から。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。アーメン。父なる神様、あなたが今日もこの天と地と海とすべてのものを作られ、すべ収めておられるお方であることを覚え感謝いたします。そのあなたが私たち一人一人を作られ、愛し憐れみ、そして今日もこの主の宮へと招いてくださったことを心から感謝いたします。 今私たちはあなたご自身からの御言葉をメッセージを機関として御前に進み出て待ち望んでおります。どうか主よお語りください。私たちが今日あなたによって語られるこの御言葉に心を深く留めることができ、そしてそれに従って歩むことができるように、この御言葉によって私たちの歩みをいや人生を導いてくださいますようにお願いいたします。はじめにイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。6月の最初の聖日の朝を迎えております。今月の4回ある聖日のこの礼拝では、使徒の働きを、その御言葉をテキストとして見ていくことになります。その始めとして今日は、与えられている箇所は先ほどお読みしたところですけれども、この使徒の働き4章13節から31節、この部分のキーワードは何かと尋ねられたら、大胆という言葉だと多分答えると思います。実際にその最初の13節は、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見という文章で始まり、最後のお読みした部分の最後の31節は、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したと、そのような表現で終わっています。ではその大胆とはどういうことなのか、またその大胆さは一体どこから来るのか、そのことを考えながらさらに詳しく見ていきたいと思います。今日の箇所の先ほどお読みした部分の前半、4章の13節から22節までは、4章の1節からの出来事の続きの部分です。さらに遡って3章の初めに書かれていますように、ペテロとヨハネは美しの門という宮の門にいた生まれつき足の不自由な男の人を主イエスの名によって立たせ癒しました。そしてそのことに驚いて集まった人々に対して、ペテロたちは主イエスが確かに死からよみがえられたということ、それを実際に目撃したものとして力強く証ししていたのです。するとそれを知った祭司たちやサドカイ人たちがやってきて二人を捕らえました。このサドカイ人たちは死者の復活を信じていませんでしたが、そのような復活のことをこの宮において人々に大胆に語るこのペテロたちをそのままにしておくわけにはいかなかったのです。翌日二人はその癒された男の人と共にサンヘドリンと呼ばれる議会に呼び出されました。そして一体何の権威によって誰の名によってあんなことをしたのかと問いただされました。すると二人は、この人が治ってあなた方の前に立っているのはあなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。そのようにその人の癒しが彼の癒しがキリストによって行われたのだということを、そしてそのキリストは確かに死からよみがえられたのだということを、そこでも二人は力強く証言したのです。ご存知のようにこのペテロとヨハネはガリラヤの漁師でした。人間的に見れば13節にあるように 無学な普通の人に過ぎませんでした。その議会に居並ぶ宗教指導者たちと神について学問的な議論を戦わすにはおよそふさわしくない者たちであったのです。しかしそんなことに全くそんなことを全く気にせずに恐れずに大胆に語る二人の態度を見て、そこにいた議員たちは皆驚きました。そして何よりもずっと生まれつき立つことのできなかったその足の不自由な男の人がもう嬉しそうに二人と一緒に目の前に立っているのを見せられては、彼らはそれ以上何も言うことができなかったのです。その癒しは神が実際に起こされた癒しの御業であったからです。14節には返す言葉もなかったとあります。議員たちにとってはペテロとエハネにこれ以上イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じるのが精一杯でした。何かの理由をこじつけて二人を罰しようとしても、すでに多くの人々がその男の人の癒しの出来事を通して神は生きておられる、神は働いておられる、主の皆は褒むべきかなと神を崇めていたので、それ以上それに関わった二人に手出しをすることができなかったのです。それほどこの生まれつきの足の不自由な人が主の名によって癒された、立ち上がったということは人々に大きなインパクトを与えていたのです。そのように命じられてペテロたちは20節、私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきませんと、話さないわけにはいきませんときっぱりと彼らに告げて、そこから釈放されて仲間たちのところへ戻ってきました。さてその二人から事の一部始終を聞いた初代教会の人たちは早速行動を起こしました。と言っても多くの迫害が予想される中で、一体どのようにして宣教活動を進めていけばよいのか、あるいはどのようにして自分たちの命を守ればよいのか、そのことを熱心に話し合う、そのことを始めたわけではありませんでした。24節にはこうあります。それを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。二人の報告を聞いて、彼らは人たちは直ちに祈り始めたのです。一致して心を注ぎ出して、何よりも神の介入を神様の導きを求めたのです。そしてその祈りは主よという神への呼びかけから始まっているのです。24節の後半、主よあなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。この世界のすべてを作られた創造主として、そしてそのすべてをすべ納めておられる主権者として、まずそのようにして神を崇め、神を賛美し、礼拝を主にお捧げしたのです。そのようにして主を崇め礼拝した後に、彼らは聖書の御言葉を引用しています。それは25節と 26節に書かれています。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。これは詩編2編1節2節のダビデの言葉です。詩です。使徒たちは王や指導者たちが、権力者たちが主に油注がれたもの、すなわちメシア、キリストに逆らうということをすでにダビデが何百年前に語っていたということを理解していました。そして続く27節では、王ヘロデとユダヤ総督であったポンテオ・ピラトの名前を挙げつつ、それらの者たちが実際にキリストに反抗し逆らい、宗教指導者たちに扇動されたイスラエルの民と、また当時ユダヤを支配していたローマの兵隊たちの手によって、この都エルサレムにおいてキリストが十字架につけられた、そのダビデの予言は確かに成就したと告白したのです。しかしもちろん彼らはメシアは十字架にかかってしまったと、それを不幸な出来事だと否定的に捉えて悲しんでいたわけではありません。28節、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。神様がそのように行われた、つまりすべてが神の御手の中でご計画に御心に従って行われたことであり、そのことを通してキリストの十字架と復活の贖いのゆえに神の救いが全人類にもたらされた、そのように彼らは告白をしているのです。キリストの勝利を褒めたたえ、神への感謝と賛美を捧げて、29節、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。人たちはそのように願い求めました。彼らの迫害をやめさせてくださいとは祈らなかったのです。また私たちを彼らの手から守ってくださいとも祈らなかったのです。どんなに反対者たちに脅かされたとしても、迫害を受けたとしても、決してそれにひるむことがないように神の言葉を大胆に語ることができるように、語らせてくださいと、そのように彼らは主に祈り求めたのです。ここで大胆にと訳されている言語には、率直に、遠慮なしに、公然とという意味があります。そしてその名詞形を見ますと、そこには全く信頼、確信という意味も含まれているのです。大胆に語るということは、 単に声を張り上げて、遠慮せずに、いつでも語るということだけではありません。大胆に語るとは、恐れを主から取り除かれて語る、恐れずに語る、また恥じることなく語る、そして強い確信を持って主からその確信を与えられて語るということであるのです。そしてそれは御霊の力と助けによってなされることであるのです。30節、御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。彼らは御言葉を大胆に語るということだけではなく、神のくすしい御業を私たちに行わせてくださいと、そのように祈りました。主に求めました。キリストを伝えるということと、神様がなされる不思議な技、奇跡とは、それらは切り離すことができない、いわば車の両輪のような関係があります。神の奇跡はキリストの福音が真実であるということを、人々が、私たちが確信するために、キリストご自身が与えてくださる印であるのです。その奇跡によってキリストとその福音に人々の心が向けられていく、そして信仰がもたらされていくのです。使徒の働き14章の3節にはこのように書かれています。使徒の働き14章3節には、主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた、御恵みの言葉の証明をされたとあります。また、大宣教命令と呼ばれる有名なマルコの福音書の16章の20節にはこうあります。マルコの福音書16章20節には、彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた、主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた、そのように書かれています。いつもメッセージの準備をするときに、最近はあまり仲介書と呼ばれる、神学者たちが書いた、メッセージを準備する上で、どのように解釈すべきかということを参考にする上での本が、何冊か出ていますが、いつもあまり読まないんですけれども、今回は主の導きが、7、8冊目をざっと通しましたけれども、この30節の印と癒しを行わせ、印と不思議な技を行わせてくださいというところの、解説がすっぽり抜け落ちている、書かれていない解説書が多いということに驚きました。そしてある、解説書には、仲介書には、その祈りはこの29節の御言葉を大胆に語らせてくださいということの、それを補う補助的な祈りであると書かれていました。しかしこれが補助的な祈りなのか、彼らはそのことを本気で求めなかったのか、そのことを思わされました。 もちろん主は今も生きておられて、ご自身のその御業を成してくださいます。今も癒しの御業は確かに起こり、そして印と不思議の技は信じる群れのうちに確かに起こされていくのです。そしてそれは聖霊の働きによってなされていく神の御業であるのです。そのいくつかの仲介書を読みながら改めてそのことを深く教えられました。さて、そのようにイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてくださいという言葉を持って彼らの使徒たちの祈りは閉じられました。すると31節、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したとあります。彼らがいたその場所がもう揺れ動くほどの主の圧倒的な臨在がそこに表されました。そしてそこにいたすべてのものが聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り出したのです。おそらくそれは異言の言葉ではなく知識の言葉として人々が明確に理解できるそのような言葉として力強く語られたものだと思います。また神の約束を信仰を持って先取り感謝するそのような彼らの告白の言葉であったと思います。またさらにあのイエス様が荒野で誘惑に遭われた時にサタンに対して御言葉を持って宣言し勝利されたように、その霊的な戦いにおける神の剣としてのこの神の言葉を彼らが大胆に信仰を持って告白し宣言したそのような言葉であったと思います。彼らは聖霊に満たされていました。迫害によるさまざまな恐れ不安から解放されていました。そして神がどんなに自分たちのことを愛してくださっているのか、そして罪の中から救われているというその神の愛と救いの喜びに満ち溢れていました。もうそこにとどまってはいられない、もうすぐに出て行って人々に神の言葉を語り、キリストの福音を、救いを伝えたい、そのような強い思いに彼らの心は捉えられていたのです。33節には、使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった、彼らの祈りはすぐに応えられたのです。そして聖霊に満たされた人たちは直ちにそこから出て行って力強く宣教を進めていったのです。これが2000年前のあの五旬節の日に誕生した初代教会、最初の教会の姿。キリストは栄光をまとって再び来られます。終わりの日はもうすぐそこまで近づいています。 そのような中、私たちの教会もまた同じようにして、神が偉大な力と奇跡をもって人々の魂をキリストと福音に向けさせてくださるようにと、話し合いではなく何よりも神への祈りによって、神様のその働きを待ち望みつつ、宣教の働きを力強く進めていくべきなのです。そして私たちが神に用いられるものとなるように、主の働きに間に合うものとなることができるように、あの初代教会の人たちと同じように心を一つにして主に願い求めていくべきなのです。しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。癒しと印と不思議な技を主の御名によって私たちに行わせてくださいと。そのような彼らの祈りを、昔の祈り、もう終わった彼らの祈りとしてではなく、私たち自身の今の時代の祈りとして、今朝改めて心に留めたいと思うのです。主は確かにその祈りに応えてくださるからです。私たち一人一人を聖霊に満たして、恐れずに、恥じることなく、その言葉の確信を持って人々に大胆に御言葉を語るものとさせてくださるからです。でも私は向いていない、苦手だと、そのような思いが来るかもしれません。確かに今日この時まではそうであったかもしれません。しかし私たちは主にあって日々新しく作り変えられているのです。今日の私は昨日までの自分とは違うのです。私たちが何よりも聖霊様の満たしを受けるときに、御霊の力を受け、主が約束してくださった通り、キリストの証人として整え用いてくださるのです。主が今日語ってくださっていることは決して人事ではありません。昔のことではありません。今私たち一人一人が自分のこととして受け止めるべきメッセージであるのです。そのように大胆に御言葉を語らせていただく、それはもちろん私たちがこの御言葉を、聖書の言葉を、暗唱聖句のように人々に語り、そして機械的に自動的に人々が救われていくということではもちろんありません。それを語る上で、一人一人を愛し、そして主に祈って、聖霊様の助けと導きを求めつつ、私たちそれぞれの言葉で語るということが求められているのです。そして彼らがもう一つ主に願い求めたように、 私たちが主イエスの御名によって祈り、人の思いを超えた苦しい御業を私たちを通して主が成してくださる。私たちをその主の御業を行うものとさせてくださる。そのことを信じて主の奇跡を、主が成してくださる癒しを、印と不思議な技を私たちは求めていきたいと思うのです。主は私たちを通してそのことをさせてくださいます。それは私たちの力によってなすことではありません。私たちの権勢によることではない、私たちの能力によることではない。それは私たちのうちに住んでくださっている聖霊様の働きによることなのです。パウロは言いました。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。聞いたことのない人を、方をどうして信じることができるでしょう。私たちの働きは小さい働きかもしれません。しかし私たちが主に祈り、聖霊様の助けと導きのうちに確信を持って恐れずに大胆に御言葉を語るときに、主の印と不思議な技を行わせていただくときに、失われた魂は確かに主のもとへと近づいていくことができるのです。神の国はそこで、確かにそれは本当にわずかかもしれませんけれども広げられていくのです。主の主ご自身の力強い働きにいよいよ期待していきたいと思います。しばらく共に黙想の時を持ちたいと思います。主が語ってくださったことを思い返し、主が私に何を願っておられるか、どうあるように求めておられるのか、主の御声を共に聞いていきたいと思います。御言葉を持って語ってくださったことを覚え、心から感謝をいたします。2000年前のあの初代教会の最初の教会の人たちの祈りを通して、あなたが教えてくださったことを心から感謝いたします。彼らは祈りました。しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。癒しと印と不思議をイエスの御名によって行わせてくださいと。どうかその祈りを今私たちのこの胸の祈りとさせてください。主よ、あなたは今も変わりなく働いておられ、私たちのその祈りに応えてくださり、私たちこの弱い者が聖霊様によって強められて、恐れることなく 確信を持って大胆に、それぞれの言葉を持って御言葉を述べ伝える、その働きにあなたが用いてくださることを心から感謝いたします。それは苦手だと思い込んでいるかもしれません。自分で殻を作ってそこに閉じこもっているかもしれません。どうか主よ、あなたが今私たちに語ってくださって、あなたが何を願っておられるのか、そして私たちをどう用いようとしておられるのか、そのことに思いを潜めていくことができるように、止めていくことができるように、そして日々あなたが使わせてくださっているそのところで与えてくださるそのチャンス、機会を逃すことがないように、主あなたの働きに間に合うものとなることができるように、どうか私たちを助け導いてくださいますように心からお願いをいたします。また主よ、あなたの癒しの御業、また悪しき者が追い出される御業、知る人不思議な御業、人の思いをはるかに超えたあなたの屈指御業は2000年後の今もなお主よあなたによってなされ確かに起こると私たちは心から信じております。どうか主よ、あなたがそのような御業を私たちを通してさらに力強く表してくださいますように心からお願いをいたします。そのことを通して人々がキリストに目を向けることができるように、その福音を受け入れることができるように、御言葉に伴う印が使徒の時代に起こったように、今も確かにそれは起こると私たちは信じます。どうか主よ、あなたがさらに私たちを用いてそのことを人々のうちに、私たちのうちに起こし表してくださいますように心からお願いをいたします。あなたがこの弱く取るに足りないような私たち一人一人に御目を留めてくださって、そしてその小さな働きにおいてあなたが尊く大きく用いてくださることを心から感謝いたします。あなたが今日語ってくださったこのメッセージ御言葉を心から感謝して、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。